本語の SBS です。
今日はシドニー北部テリーヒルズにあるシドニー日本人国際学校についてのリポートです。シドニー日本人国際学校は今年創立50周年を迎えました。今月18日には50周年を記念したファミリーファンデーが開かれました。そのファミリーファンデーにお邪魔して、シドニー日本人国際学校の井川真也校長のほか、日本語の指導で主任を務める花岡正代先生、英語を教えるアラン・メドーズ先生、そして生徒のエミ・シーザーさん、キーラ・サリバンさんにお話を聞きました。今から50年前、1969年5月に設立されたシドニー日本人学校。今年50周年を迎え、名前をシドニー日本人国際学校に改名しました。50年前の児童の数は33人。今は約230人になりました。日本のカリキュラムに沿った日本人学級と、地元ニューサウスウェールズ州の教育カリキュラムに沿った国際学級の2つを併設しており、世界にある日本人学校の中でもユニークな存在です。井川真也校長はそのユニークさを説明します。
カリキュラムとしてミックスレッスンということで体育を一緒にやったり、図工を一緒にやったり、音楽一緒にやったり、で行事は基本的に一緒にやってますので、スポーツデーという、日本でいう運動会、それからスクールコンサート、日本の音楽会とか文化祭みたいなやつとか、それ以外でも遠足も一緒に行ってますし、基本的に行事はもう両方一緒にやってるので、そこはきちんと両方のカリキュラムを満たすようにすり合わせしてやってますんで、いいことかなと思ってます、はい。
また国際学級で日本語指導の主任を10年以上務めている花岡正代さんはこう語ります。
ここの子どもたちはやっぱり、なんて言うんでしょう、日本語を学んでるんですけれども、毎日の生活にその日本のものがあふれている。だからそういう意味で自然とこう日本語を学んでくれるというか、しかも一番いい時期、小学生の一番いい時期に、その耳の発達した時期に、運よく日本人学級があるので、そこの子どもたちとミックスレッスンをしたり、ミックスランチをしたりして、自然にそういった言語だけでなく、そこから学ぶ文化みたいなものね、そのしきたりとか、あるいはルールとかいろいろありますよね、そういったものも一緒に学んでいるという、やっぱり環境としては素晴らしいかなと思います。
シドニー日本人国際学校に26年間勤務し、今は日本人学級で英語を教えているアラン・メドーズさんは、地元セントアイブスで育ちました。日本で5年ほど大学レベルで教鞭を取った後、ずっとシドニー日本人国際学校に勤務しています。
When I came in the 1990s, number of Japanese pupils was much larger than it is today.
この学校で仕事を始めた1990年代は、日本人の児童の数がもっと多かったです。一時期日本人学級の生徒が500人を超えることもありました。今と比べて大きく変わった点です。国際学級も長年の間に変化があったと思います。メドーズさんはこのように語りました。日本人学校として地元のコミュニティから孤立しないような取り組みも行っています。井川校長はこう説明します。
例えばインターナショナルスポーツデーっていうのがあって、国際学級の先生が10年前後かなぐらい前に来られた時に、この学校が地域で孤立してはいけないので、いろんな学校とコンタクトっていうかね、接触を持とうということで、近隣のジャーマンスクールとかイタリアンスクールとか、いろんな学校と一緒にスポーツデーをしようと、競い合おうと。でただ学校対抗じゃなくって、一つのグループにいろんな学校の子が入った、そのグループ色分け、4色かなんかのカラーのグループ作って、みんな入ってるんです。でそのカラーグループごとで競って走ったりなんかしてる、そういう行事があったりとか、それから中学部で年に2回職場体験っていうのがあるんですね。で1回目は日本企業で職場体験させてもらうというのは、1回は日本企業なんですけど、もう1回は地元企業というか、この辺りの商店ですね。去年行ったのはこの近く の, 老人ホーム、それから馬を飼育している農場みたいなところに職場体験させてもらう、あとはテリーヒルズのカフェ で、あのウェイトレスやってました、はい、そういうふうに、まあ、この近隣の商店ないしはあの農場とかそういう場所で働かせていただく。で基本的に遠足は国際学級の先生がアレンジするんです。まあ、英語とかその地域のことをよく分かってるから、例えばシティの博物館行こうとかタロンガズー行こうとかね、まあ、基本的には国際学級の先生がアレンジしてもらって、日本人学級はまあそれに乗っかって一緒に行くんですけれども、職場体験は中学部なんで国際学級はないんです。だから日本人の先生が頑張ってですねコンタクト取るし、で子どもたちも一緒にまあコンタクト取ってお伺いさせていただきたいから始まって、帰ってきたらお礼状書いてご挨拶に、私もご挨拶に回ってとか、まあ、そういう地域とのつながりが、まあ、そういう子どもを通じてのものがあります、うん、と、もう一つは今日も式典に、ノーザンビーチのメイヤーさんが初めて来ていただいたんですけれども、この地域に根ざした学校にしていかないといけないということで、そういう努力もまあしてもらって、儀式なり行事なりにいろいろその地域のオーストラリアの方に来ていただいて、それから今日はファンフェア、フェイトじゃないんだけども、例年のフェイトファンフェアでは地域の方が覗きに来てくださって、もう大歓迎して、なんか食べ物買ったり古着買ったり本を見たりとかいろいろしてくださってる、まあ、そういうふうに開放をなるべくしようとしてはいます。
また学校では日本の文化だけではなく、オーストラリアの文化も授業に取り入れています。メドウズさんはこう語ります。
Yeah, we like to have a little culture day each term. So we'll do, we'll talk about the events.
それぞれのタームでカルチャーデーを設けるようにしています。オーストラリアの文化を違った角度や違った分野で扱います。日本の文化の行事が多くありますが、スポーツや音楽など、オーストラリアのさまざまな文化的な要素を取り入れるようにしています。
We like to introduce the Australian sports and Australian music and different.Aspects of Australian culture as well.
メドウズさんはこのように語りました。さて、この50年間シドニーの日本人国際学校では子どもたちはどう変わってきたのでしょうか。花岡さんはこう語ります。
最近のインターナショナルクラスは割とあのもう2世3世でここに住まれている方いらっしゃいますよね、うん、そのあのご子息たちが入ってきますので、うん、日本語も割とそのヘリテッジ用の、ね、日本語を取り入れてやっています、うん、それとまた日本からあの駐在で来られた方のご子息も日本語ということで、うん、かなりレベルの方も差はありますけど、それともちろんあのインターナショナル日本語を話さない子どもたちもいますので、うん、まあレベル的にはかなりこうばらつきはありますけれども、そういったところが変わったのかなと思います。もう20年30年前はやはり日本語がすごいブームで、だからいろんな国の国籍の子どもたちがいて、日本ってどんなところなんだろう、日本語やってみようっていうことから、今はやっぱりもう日本を知っている、日本は日本に住んだことがある、日本は素晴らしい、じゃあ自分の子どもたちにもちょっと日本語させてみようかなっていう方もいらっしゃいますね、うん、ヘリテージ以外のあのお子さんでね。
今年50年の節目を迎えたシドニー日本人国際学校、次の50年に井川校長は思いを馳せます。
去年49年目に来た時に、来年は50周年だからっていう話があったんでね、でまあいろいろ考えたんですけれども、やっぱりあの日本でもよくあるんですけど、下敷きに航空写真撮っておしまいとかね、ちょっと有名人来ておしまいとかじゃなくって、これはやっぱりいいきっかけにしたいと思ったので、まず学校名変えました。それから学校教育目標というのがあるんですけどね、いわゆるもうあの日本の古い、まあ、先生言葉で書かれているこういう教師を目指すとかね、子どもに教育目指す児童像とか、もう非常に固いし、まあ、教師しか通用しないような言葉が並んでたのをもう思いっきり変えました。それはもう子どもたちが保護者にも分かるようにして、もう全面改定を学校教育目標したんですね。言葉もそうです、中身もそうです。その中身というのはやっぱり次の50年に向けてこんな子に育ってほしいというのをまあ書いてるんですが、私としては3年しかいないんですね、多分ね。だからその後も残ってほしいというふうな思いを込めて作った、まず学校名変えて学校教育目標を変えて、それから今回の式典、今日とそれから5月15日もやったんですけれどもね、その中に込めた思いというのは、私はすぐにいなくなるけれども、自分がまあ校長としてここに来た証としてですね、50年は祝った、 過去の50年を祝った。でも次の50年に向けてこういうことをしていきたいんですよっていうのをアピールする場として今日とか5月15日を使ったと自分ではこう思っているので、そういう意味で具体的な中身で言うと、まあ、世界の架け橋になってほしい、ここで学んだ子が世界の架け橋になってほしい、バイリンガルはあんまり強調しなくて、まあ、バイカルチャーですね、バイカルチャーとか、まあ、国際的グローバルカルチャーの思った子どもたちが世界の架け橋になってほしいっていう願いでやってます。
50周年を記念し、18日にはファミリーファンデーが開かれ、在校生や卒業生などが集まりました。
今日楽しんでますか、このファミリーファンデー？
はい、楽しんでいます。
どんなことしましたか？
ライドに乗って、アセンブリーも楽しかったです。
日本語を勉強していて楽しいことは何ですか？
私の先生は日本語をな私習うとき楽しい、だってゲームとかしますからです。
あ、じゃあ、学校の授業好きですか？
はい、好きです。
と語るのは国際学級で学ぶエミ・シーザーさんです。そして同じくキーラ・サリバンさんはこう語ります。
ファミリーファンデー楽しみましたか？
はい、楽しかったです。私習い事で茶道と書道をやってたので、うん、それをやってました。あの時間はあんまなかった。
忙しかったですか？
はい。
日本語喋れてよかったなって思うことってありますか？
やっぱなんか2カ国語話せると友達も増えるから、うん、多分それが。
日本語をこれからも勉強したいと思いますか？
思います。これから上がる中学も一応日本語が勉強できるので続けたいと思います。
メドーズさんは日本人学級と国際学級の2つが併設されていることの良さについてこう語ります。
For someone that working here, it's an awesome environment to teach in, because
ここで働く教師にとっては日本人学級と国際学級が併設されているのは素晴らしい環境です。日本人学級の教師と共に働くことで学ぶことが非常に大きいと思います。それぞれの学級でやり方が違うこともありますが、その違いを教え合うことによって視野を広げることができます。メドーズさんはこのように語りました。今年50周年を迎えたシドニー日本人国際学校。平林純子のリポートでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。